文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
はい、こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹、姉のえりこです。
妹の美穂です。
はい、今日は9月21日月曜日、大竹誠さんは祝日のためお休みということで、阿佐ヶ谷姉妹がメインパーソナリティを務めます。大竹さん、聞いてらっしゃるかしら。
聞いてますか。
さあ、そしてもちろんこの方も一緒です。
大竹秀明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
そして月曜日ですから、
はい、
品川姉妹です。
ちょっとずれましたね。
すみません、
ちょっと打ち合わせ
ました。迷いました。
ごめんなさい、迷いだった。ごめんなさい、何も言ってなかったから。だから何とも言ってなかった。
も
う不安でね、早速もう頑張れるやさんに来ていただいて、
助けていただ
きました。今日はほら、大竹さんのテストでいくと、今日はほら気温が 24.1 度、
はいはい、
で
何度、
湿度が 62% で、ちょっと雲、薄曇りですね。
薄曇りですからね。でも気温とか湿度はまあまあ快適だって言っていいんじゃないですかね。
涼しいですね。
まあ、ちょうどあのご家族で過ごされるにはいい感じのね、
土曜日ですけども。やっぱり混んでたから、どっか行くんじゃないですかね、皆さんね。
4連休の後半戦っていうことですよね。
天気もちょうどいいしね。
天気もちょうど今言ったのよ。
言いました。
言ってた。さっき私が温度 24.1 って読み上げた後に24度だって言ってるよね。
忘れちゃうのだから、
ちょっとタイムラグあるかと思っちゃうから。
人が言ったことは自分のことだと思っちゃうようになっちゃった。
どういう哲学してるのよ。本当にもう、ね、
忘れちゃうのよね。
まあまあ、今日は本当にもうね、2時間半、はい、私たちと、まあ、頑張れるやさんね、ちょっと途中までで、
はい、1時50分までですかね。
まあ、はい、なんとかもう早くまでいていただけないかしら。
もうちょっと待っていただいた方がいいかもしれません。
4人でやりたいところですよね。
4人で、なんで4人で、
あ、4人って誰ですか。
お茶の中に入れてくださいよ。
数も数えられなくなっちゃ
う。じゃあ太田さんはもう太田さんで必ずいていらして。
あ、なるほど。
そうなんですよ、もうね。
今日敬老の日ということで、まあ、大竹誠さんお休みということを。
そういうこと
ですか。そういうっていうか、祝日はもう基本的に今お休みいただいてるんですか。太
田さん乗り込んできますよ。
ジャスト敬老の日です
ね。確かにね、大竹さんの日なんですね。
大竹さんの日、
もうすごい、あの女の人の4人に1人がもう70歳以上ですってよ。高齢社会、
はい、
だからこ
う
今スタジオに4人いますけど、はい、平均的に言うと誰かが1人70歳以
上。こら誰が敬老代表だ。こら一番年上がね、一番最初にやっぱ唇を切らないと。いや、もう本当にもうちょっと前まで、あの私たち、うんうん、アラフォーって言ってたんですけど、
はいはい、
もうこの前のドラマ、なんだっけ、あの番組、テレビの番組で初めてアラフィフって言われて、
ひ
っくり返っちゃったのよね、ちょっとね。
もうフィフの方に足一本突っ込みました、まあ、
気づかれないようにはしてましたけど、もかなり前からアラフィフには入ってたんですけど、死者誤入でもうね、あれですから、
フィフの方に入って
き
たんですか。
私たちはフィフスなんです。フィフス、
そういう意味では私57なんで、もうアラカンですよ。還暦近いですからね、もう
アラカン。
若いですね。
そんなに短髪にして来られます。
髪の毛昨日バッサリ、
さっぱりされてますね。
爽やかです。
ルパンみたいな、
ルパンみたいな、
確かに生みたいな、
お土産がいいですね。
さっぱりしてい
いですね。
はい、
そルパンとね、アラフィフでやってますけれども、
はい、でも頑張れるやの2人だって気がつくと、
アラサーですね。
アラサーですか。
サーです。私はもう今年30になるので。
あ、サーです。30
です。もうじゃあ27
になりました。
3つの年差があるんですもんね。
そうなんですよ。
それがね、仲良くやって、お若いしね。永遠と、いつカットかかる、いつカットかかるんだみたいな感じで、だらだらと話を続けてますけれども。
まあ、4連休の今日3日目ですけど、はいはい、だいぶなんか人出が戻ってきてるって感じなんですかね、観光地とか街中はね、どうなんだろう。
あ、なんかね、新聞見たら、こう、浅草の浅草寺とかもかなり混んでるって書いてありましたけどね。
ね、
観光に。
そう、だからやっぱり、うん、 なんか GoTo がね、東京の方からの行き来も解禁になるということで、うん、そしたらやっぱりもうすごいことになってるんですってね、予約も。
もう早速予約しまくりかし、
本当に、大騒ぎですって、もうサーバーダウン、サーバーダウンで、大変です
って。だって今しか安くならないんだもの。
美穂さんは安くならないものって言葉が似合う、ね、
今だけなんてホテル安くならないでしょ。だってそんなね、
そうなのよ、
用意されてる予算使い切っちゃったらもうそこで
コ
ーストラベル終わりだから、やっぱ早め早めの方が使いたいっていう人にとっては有利っていうか、
だからこっそり美穂さんなんかお宿の予約サイトみたいの見てニヤニヤして、あれ行きはしませんですけどねみたいなこと言って、行きもしないんだったら見なきゃいいのに、なんだかやたらと見て
るぐらい安くなってるか見たくて。
そうなんだね。
行けるとしたらどこ行きたいですか、美穂さんは。
どうしましょうかね、どうしようかな。なんかね、京都のあたりとかもね行きたいしね、うん、お寺が好きなもんですから、
ね、あ、お寺好きなん
ですか。お寺巡りが好きなんです。
お一人で行かれるんですか。
一人かしらね。
皆さん、匂わせる。ラジオのマイクで拾えるか拾えないかの声出すのやめてくださる、ちょっと本当に。
あ、ね、ね、でも母もちょっとなんか温泉とかも行きたいななんていうのは言ってましたんで、
お母様、
本当に ねどこかちょっとね、
そうね、
ちょっとね、
ご一緒できたらいいけど、
安全そうなところというか、
安全そうな、
ね、なんか、
う
ん、
皆さん本当対策はねしっかりされてるけど、
対策してこう行けたら ねいいですけどね。
まあ、4連休全然関係なくお仕事お仕事ですか。頑張れるやも
お仕事ですね。お仕事ですね。でも土曜日は神奈川県の方で、うん、パチチャレルーヤっていうパチンコの
冠番組、
はい、
唯一の、あ、ちゃんとパチンコって
言ってました。パチンコでした。
いやいや、よかった、直さなくて、今ちゃんと入れてましたから。
むしろそっちがね、
はい、で1時間いつもなら車で1時間で行けるところがもう渋滞で、
あ、やっぱり
3時間半かかったんですよ。全然動かない、車が
全く動かないんですよ。
で、観光にみんな動いてらっしゃるってことですか。
そうなんです。
だからやっぱ今までは朝午前中に着いて、うん、まあ、午前中打って、で、はい、で午後からも打つんですよ、日本撮り
打ってってんですけども、
撮ってじゃなくて打ってなの、
打ってって言うんですけども、
もうその日はやっぱ午後についちゃうんで、でなんか私たちのね今までのジンクスで、はい、午前中は出るんですよ。結構午前中は出しやすい、私はすごい午前中出るタイプ、午後から全然出ないんですけど、でもやっぱ午後についちゃったから、はい、もう全然出ないんですよね。
それ本当にジンクス通り
になっちゃう。ちゃんと午後からは出ない。出ないんですよ。
午後から出ない。
そう午後から絶対出ないんです。
じゃあね、大変。日本とも
まあ。
あらららららららら。
まあそれお楽しみ。YouTube チャンネル見ていただいて。
YouTube チャンネルでやってる。
いや、そうなんです。電波じゃないんです。YouTube チャンネル。
じゃあ今日渋滞してる車の中で聞いてくださってる方もね、いらっしゃると思います。
ああ、そうか。そうです。
もう今日ね、タクシーに乗せていただいてきたんですけど、運転手さんも頑張ってくださいねって言ってくれて、降りる時に気づいてくださって ね
気づいてくださって、
朝が降りるまでは全然気づかない、普通のおばさんだと思って、降りる時にね、
あ、頑張ってくださいって
言ってくれました。レシートみたいな渡していただいた時に気づいてくれたのね、はい、
そうでした。
それ顔がその背中だったから見えなくて、途中まで気づかなかったっていう感じなんですか。
どうなんでしょうね、
気づいてたんじゃないですか、あえてこう気遣いで、うん、
あ、気遣いで、
うん、
気づかないその鬼は随分のけぞってました
よ。急に
気づいた瞬間
危ないと思ってブレーキ踏んどいていただいてよかったと思って、もうもしやってた気がして
たら、それはすごいですね。
それがもし気遣いだったら相当もう盟友だと。
でもタクシーの人一回寝てる時にパシャパシャって聞こえて、パッて見たらその赤信号で止まってる時に勝手に写真撮られてたんですよ、
タクシーの方が。
でそういう時ってやっぱびっくりするから、とっさに撮ってましたとか言えなくて、でもやっぱちょっともやもやするじゃないですか。
いますよね、勝手に撮られたんですよね。
勝手に撮られましたから、でどうにかこの気持ち伝えたいと思って、タクシーってなんかこうクレームを書くカードみたいな、
カードありますね、お客様カードみたいなね、
それをこうちょっと覗きながら
見てる見てる、
これ私は今クレームカード見てるよって言ったらこう
アピール
でチラチラこの、うん、かなんていうんですか、あの鏡から、うん、おじさんもすごいなんか焦った顔でこっち見てあ気づいてると思って、うん、そしたらやばいと思ったのか、うん、次の信号の時に、うんはい、あのあなたたち撮ってませんから後ろの車撮っただけですからって言ってきたの。
あー、熱いわけですね。
そういう時どうします、私言えなくてもう腹立つんですけど、やっぱどこまで出るんですけど、
ちょっと言いづらいですよね。
それは腹立つのよね、う
ん、正式にクレーム入れますよ、うん、画像をあの消去してくださいって言うしかない、う
ん、いやだから私初めてあのカードみっちり書きました。
あ、それはね、
すごい出しました。無事をバレちゃうんですよ、自分の住所も全部書かないと。
全部書いちゃった。
それはそう、そういう犠牲にしてでも全部書いてました。
でも偉い、その勇気が偉いわね。
私に言ってもポストまでちょっと遠いんですよ家から、うんうんうん、で結構デブ症なんですけど、はい、ちゃんとポストまで歩いて珍しくあお出かけしてました。
それはもうねやっぱりそれぐらいやっぱり思いがもうね、
確かにタクシーの運転手さんってあの、うんうん、ちょっと失礼な人というか、私もその、うんうん、間違われたじゃないですけど、そのバレてる2人でこう乗った時に、うんうん、そのお会計する時に、はい、なんかちょっとバレてるかなっていう感じだったんですよ、はい、なんかチラチラこっち見てくる感じというか、うんうん、でお会計した時に、うん、今日は試合ですかって言われたんです。プロレスラーと間違われたんですよ。どういうことと思って、いかんてんな、今日はどっかで試合ですかって言われたんですよ。
ジャージ
だったんで、
ジャージ着てるから。
そうそれでもその格好だけでプロレスラーって判断する人います？
勝手に感動して。ドライバージョーク、
ドライバージョーク、
盛り上げようとして、
ね、きついですよ女に
向かって。そうです、ね、
男だったらまだいいですけど、
頑張れるやさんと思ってるけどジョークで、
いやそういう言い方でしょ、だって多分だって、
いやでも本当にちょっとガチの
ガチの感じ、
今日試合ですか、
試合です
か、ほとんど言ってますよ。
別でまた、それはまた、
もちろんねいい運転手さんの方がほとんどですけど、たまにねびっくりするような運転手さんも中にはいらっしゃいますけどね。私なんかあの顔バレしてないと思ってずっとあのタクシーって油断するじゃないですか、あの居心地いいから、ただ会社の悪口とかタレントさんの悪口とかわーって仲間と言って降り際にいつも聞いてますよ、はい、やっちまったななんてことはたまにありますよね。
いや
聞かれてますよね、やっぱりなんかこそこそ喋ってても、ね、
そうなんかそう時々だから、うん、そう思います。声で分かりますよって言われる方いらっしゃるんですよ。マスクしてても声で分かりますよって、だから太田さんなんか本当に、
ね、まあ、
やっぱり声でやっぱりね、
太田さん
だから悪口とか愚痴とかもすごい滑舌よくおっしゃってますし、バッキバキにね聞きやすく、
ラ
ジオ聞いてるみたいな感じで
そこ分かりやすくしてどうすんだってちょっとメールご紹介しましょうか。愛知県長久手市にお住まいの35歳の女性の方、マージョさん、
はい、
えりこさん、みほさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも愛知からラジコのタイムフリーで拝聴していますが、
ありがとうございます。
今日はリアルタイムで聞けるのがとても嬉しいです。阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らしを先日書店で気になって購入し、気づけば喫茶店で夢中になって読んでいました。お二人の小説も心の隅をくすぐるようなとても素敵なお話でした。そして阿佐ヶ谷の中華料理屋さん長陽のお話は何度も何度も読み、えりこさんの優しい文面に毎回涙しています。この秋は西荻窪に住む友人を誘って長陽に聖地巡礼したいなと思っております。初週に素敵な一冊と出会いました。ありがとうございます。これからもお二人のご活躍を楽しみにしております。
ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとね頑張れる屋さんの前でちょっとすいません、本当に阿佐ヶ谷姉妹、阿佐ヶ谷姉妹って
言われたことによって気になっちゃうんですよ。
そう気にしてはなかった、
言われたら気になっちゃいます
か。そういうこと言われればね結構ね。
これ阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らしっていうのは、はい、以前あの単行本で出ていたものが、はい、幻冬舎文庫文庫化されて、はいはい、この度出版されたと。
そうなんです、じわじわじわじわとこう用心しーしーこう増刷を続けて、うんうんうん、今のところ11冊
何に怯えな
かった。結構幻冬舎さんの社長さんも結構イケイケどんどんの方なんですけど、こちらの方に関してじわじわじわじわ用心しーしーやって今11冊まで出てまして、で今日ちょっとですねお持ちしたんですよ。もともとはあのピンクの 私たちの、あのカラーに、はい、あの寄せたあの表紙のカバーにしていただいてたんですけど、ね、文庫本で、あの、うん、今年の4月か急にちょっとビリッと
急にビリッと本当に
マジックテープが取れたんですか。ちょっと聴感が苦しかった。
首周りの聴感が聴
感 の, あのマジックテープちょっと
急にお話してる最中にビリッて聞こえるんだからマイク
は。こんなに聞こえないと思ったら聞こえるね。首が苦しくなってちょっと熱くなってきちゃった。
2人の本ですから皆さん。でそれであの今年の多分5月か6月以降ですかねに、あの私たちのちょっとお写真を自宅で撮ったものを、はい、あの中央線限定スペシャルカバーということで、うんうん、中央線沿線の本屋さんでだけちょっとあの出回らさせてもらったんですよね、はい、でそしたらなんか結構そのお客ありがたいことにその変わった方が変わった方がって言ったらあれですけどちょっとそういうあの中央線だけじゃなくてあの手に入れることできないかって聞いてくださる方もいらしたみたい で、うんうん、でこの夏から順次こう全国版としてあのその、スペシャルカバーもついたものを、うんうん、あの全国書店にもちょっと配っていただくようになったんですけれども、うん、はい、はい、
これ私もあの間違えて全部読んでしまったんです。
間違えないわよ。間違えて読まないでちょうだい。
レベルも高いし、いやいやいや文章力も2人ともすごいあって、しかもあのエッセイをこう書いていて、阿佐ヶ谷姉妹に起きた出来事を2人の別々の視点から書くみたいな面白いのがあって、
交換日記みたいな
ね。ね、でそれぞれ小説も一編ずつ書いてて、
小説
書くんだ。すごいレベル高くて面白いんですよ。個性が出てて、
エッセイのネタが尽きちゃって、もうそう。もうそれも書いたんですけどエッセイが書けないスランプで40過ぎのおばさんが号泣して
書きたくなくてね、
もう書けなくて書きたくなくて
書けなくなって
それで、まあ、そんなこともあって、ね、まあ、あのその小説の方にちょっとねスイッチさせていただいたら、はい、美穂さんの小説も意外と評判が
ちょっとファンタジーっぽいね、ラストシーンが謎を呼ぶみたいな感じで、
やっぱりもうその本の中でも散々美穂さんやばいやばいって書いてたんですけどあのエッセイもやばければ小説もやばいっていうことでね
こんなにやばい人だと本読むまで分かんないですよ。相当やばいですよ。
だお姉さんの文句ばっかり書いてある。
え、誰の
お姉さんの文句ばっかり、
ね、あの仲が悪いのかなって思わせるぐらいギクシャクした関係性もセキララに書かれていて、
そうですか、
ね、お互いへのクレームみたいなのが、
ね、仲がいいんですけど、仲がいいんですけど太田さんじゃないですけどね、ちょっとタクシーの中みたいにあのエッセンの中だと悪口ばっかり言っちゃって
みたいな
面白いな、
みたいな、
今日この後でまた改めてご紹介しますけども、はい、3名様にプレゼントしてくださるということ
で
お寄せいただいた方の中から抽選でと、はい、それからさっきあのマージュさんのメールご紹介しました、はい、今日メールファックス、はい、ご紹介した方には漏れなくお風呂のまこちゃん、うん、風呂場のまこちゃんを差し上げますので、うん、今日メールファックスぜひお寄せいただきたいと思います、はい、で今日は祝日ということで特別企画をお送りするんですが、はい、題して阿佐ヶ谷姉妹のあの時は本当にごめんなさい、うん、まあ、ラジオ機の方も含めてどなたにでもあの時は本当にごめんなさいって思うような体験失敗当然ありますよね、
はい、
それをこう思いつくままバンバンメールファックスで送っていただいて番組でご紹介していこうと、
はい、
で今日はごめんなさいをテーマにしたごめんなさいソングを阿佐ヶ谷姉妹の選曲でお届けしようということで、
はいはい、
じゃあまずは1曲阿佐ヶ谷姉妹姉の渡辺恵理子さんに選んでいただくんですが、はい、これは誰の何という曲なんですか。
はい、高橋真理子さんのごめんねという曲になるんですけれども、もう本当に昔からあの私はちょっとカサスっていうね、あの火曜サスペンス劇場っていうものが好きで、
カサスっていう
あの略してカサスっていうんですけど、
聞いたことないです
か。カサスって本当に略すんですか。
カサスってそうなんです
ね、
はい、あの土曜ワイド劇場っていうのも別のところであって、ドワイって言ってた。
ドワイ、
それは言ってなかったかもしれないですけど、
聞いたこと
あんまり聞いたことないです。でそのカサスのな、うん、エンディングに流れる曲がみんな本当にいい曲ばかり でその中の一曲でもあった曲なんですね。で、まあ、あのタイトル自体もごめんねって入ってるんですけど、もう当時私はあの10代の頃だったんですけど、うんうん、この曲を聴いてなんかこう、あ、大人になったらこういうあの切ないこう恋模様とか、なんかこう男女関係みたいのがあるんじゃないかしらと思って聴いてた曲です。まずはお聴きいただいてよろしいでしょうか。高橋真理子さんでごめんね。
高橋真理子ごめんね聞いていただいてますけれども、はい、うん、あの高橋真理子さんは、はい、まあ、あのちょっとツアー延期になりましたけど、来年のツアーでも引退されるっていうことで ね、
まだまだ本当にツヤのあるいいお声なんですけども ね、 いやだからもうごめんねだけじゃなくてどの歌も好きなんですけれども、うんうん、あの For You っていう名曲もありまして、そちらもねちょっとあのごめんなさいっていうような歌だったりするんですけど、
あなたが欲しいっていう、
はい、ね、わがままばかりでごめんなさいねっていう歌があるんですけど、でもそっちよりごめんねこっちの方かなと思って、でこれの曲の中にその、うんうん、悪ふざけで他の人に身を任せた夜に一晩中待ち続けてたあなたの姿目に浮かぶっていうのがあって、いや悪ふざけで他の人に身を任せられるってすごいなと思ってやっぱそういうぐらいいい女っていうか、なんか大人のこう恋模様みたいなのってちょっと私も大きくなったらあるのかなと思って、
ね、大きくなったら、
大きくなっても
最初に思ってたこと
で全然大きくなったらあるのかなって思ったけど、全然大きくなっても悪ふざけはすごいしてるんですけど悪ふざけはしてるけど全然身を任せらんないし、それを一晩中待っててくださるなんかいい方もいらっしゃらなくて本当にね大人になるって切ないなってちょっとい
やでも人生何がこれから起きるかわからないから
ね、
えりこさんにも美穂さんにも、
そうですよ、
よっちゃんにも、まあ、ひるさんにも何が起きるかわかんないですよ、
ね、でも今のところうちに泊まりに来たのは本当にあのタブレットじゅんさんだけです
から、じゅんさん泊まりに来たんですか、
一晩だけ泊まってたんですよ
酔っ払っちゃってね、もう、はい、動けなくなっちゃった、ね
これあのご主人ヘンリー広瀬さんっていう方があの音楽プロデューサーで、はい、そのコンサートもずっと一緒にあの動いてらっしゃるんですけど、ね、こういう歌をこう奥さんがそういう歌を歌うのをどういう気持ちでね
同業者っていうのもだかね
素敵ですね、はい、それも、
今日の1曲目は高橋真理子ごめんねお届けいたしました、はい、はい、そんな感じで、ね、阿佐ヶ谷姉妹の2人と、はい、今日はお届けしてまいります、はい、それでは大竹誠さんの代わりですので、はい、いつものコールを、
はい、ではちょっとごめんなさいね、もう頑張れるさん、ね、みおさん私もちょっと僭越ながらいい、ごめん
なさい、やってはそう合わないから2人で言うとちょっと、ね、
本当
いい、い
いじゃあ言っちゃうわよごめんなさい、うん、それでは今日も始めましょう